寂しさへの処方箋。一人でいられる能力を育てる。自分と仲良くなればなるほど、寂しさは薄れていく。そんなことをセラピストの先輩から聞き、本当にそうだなぁと思っている今日この頃。寂しいという気持ちへの処方箋は、この自分と仲良くなるということに尽きるのかなと思っています。結婚してから一年、旦那の帰りが遅かったり、週末旦那が友達と出かけたりすると、無性に寂しさを感じます。時には旦那に対して怒りや猜疑心すら覚えることがあります。旦那と恋人時代には一人暮らしで一人時間を楽しんでいたのに、かといって旦那にいつも家にべったりといてほしいわけではないのです。独身で寂しいというご相談がある一方で、こんなふうに結婚してからが寂しいというご相談もあり、人間ってどんな状態でも寂しいものなのかな、なんて思う私です。寂しいという気持ちは、人の感情の中で一番つらいもの。数年前、ある人が私にこんなことを言ってくれました。寂しいって人が持つ感情の中で一番つらい感情なのよ。寂しいって誰かを求める感情だから、一人ではどうにもできない。だから寂しいって一番つらい感情。この言葉を聞いて、確かにそうだなぁと納得した私です。7年間セラピストをしてきて思うのは、寂しいと感じるときに、自分が求める誰かって、もしかしたら自分自身なんじゃないのかということです。寂しさを感じている自分のそばに、もう一人の自分が一緒にいる。それができるようになるためには、一人でいられる能力を育てていく必要があるのかなと思います。一人でいられる能力をつけると、寂しさは薄れる。一人でいられる能力というのは、精神科医、小児科医のウィニコットという人が提唱した概念です。一人でいられることが能力？何それ？と思った方もいるかもしれませんね。日本では一人でいることは何か恥ずかしいこと、誰かと一緒にいない人は何か劣っている、欠点がある人、そんなふうに見なされがちですが、ウィニコットさんは、一人でいられることは情緒的に成熟している表れであると言いました。人と離れて一人でいても、心の中に 他者がいて、その他者は温かい眼差しを自分に向けている。寂しい時には心の中の他者と話す。これは妄想しているのとは違います。一人でいることがそんなにつらくなくて、一人でいることをむしろ楽しめる。こういうのが私が理解する一人でいられる能力です。引きこもり状態での一人とは全く違う一人です。引きこもり状態の時は他者に社会に自分の心を閉じています。一人でいられる能力が育っている人は、一人でいる時には自分の心を他者に開いています。外側から見たら同じ一人でいる状態でも、心の状態、心の在り方は全く異なります。私がこの言葉を聞いたのは、もうかれこれ20年以上前でした。精神科医の斉藤悟氏のセミナーだったか、著書だったかと思います。当時、私は摂食障害で、斉藤先生のグループセッションに参加したり、カウンセリングを受けたりしていました。今思えば、アダルトチルドレンとか、メンヘラ女子の先駆けでしたね。斉藤先生から、一人でいられる能力という言葉を初めて聞いたとき、なるほどね、ウィニコットさんも、それを摂食障害の子に言う斉藤先生も、うまいこと言うね。私、確かに一人でいられる能力ゼロ。それがあったら、どんなにいいだろう。それがあったら、摂食障害もいらないのにな。そんなふうに思った記憶があります。それから20年以上たち、一人でいられる能力という概念に、カウンセリングの先生のブログで再会。そうだな、一人でいても、人との温かいつながりを感じられる。この状態をキープできるって能力だよな。しかも大事な能力。なんてしみじみ思い、この考えと出会い直したような感じでした。